皆様おはようございます。今朝の説教は有馬太陽のヨセフという人に注目して聖書から私たちへのチャレンジをいただきたいと願っております。イエス・キリストが十字架につけられて死なれ、その体の下げ渡しを願い出て丁重に墓に葬った人として四つの福音書のすべてにその名前が記されている人物です。試金石という言葉をご存知のことかと思います。金とかプラチナとか純度の高い貴金属を硬い石の表面にこすりつけて黒い石板についたこすり傷の跡を見て本物かどうかを見分ける検査です。試金石、読んで字のごとし、木を金を試す石、テストストーンと言われます。キリストの救いを心に受け入れて信じたものを神様はどのようにご自分のご計画のためにお持ちになられるかということについて、有馬太陽のヨセフの箇所から信仰を明らかにして神様に用いられる幸いというテーマで聖書から教えられたいと願っております。聖書を2箇所を開いてみたいと思います。まずマルコの福音書第15章の42節から47節です。マルコの福音書15章の42節から47節、拝読をいたします。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、有馬太陽出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で、自らも神の国を待ち望んでいた。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いた。そして百人隊長を呼び、イエスがすでに死んだのかどうか尋ねた。百人隊長に確認すると、ピラトはイエスの遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは天布を買い、イエスを下ろして天布で包み、岩を掘って作った墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。そしてもう一箇所、ヨハネの福音書第19章の38節から42節です。ヨハネの福音書第19章の38節から42節を拝読いたします。その後でイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた有馬太陽のヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。以前イエスのところに来たニコデモも持つ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。愛する天のお父様、日曜日の朝に敬愛する方々と共に言葉から教えられます恵みに感謝をいたします。この有馬太陽のヨセフの箇所から神様の御心によるご計画の素晴らしさを私たちが知ることができるように、どうか私たちの信仰の目を開いてお導きください。 イエス様の名前によってお願いします。アーメン。イエス様は十字架につけられる前にご自身がエルサレムで祭司長たちや律法学者たちに引き渡され、死刑に定められ異邦人に引き渡されること、三度にわたって予告されました。その通りについに十字架につけられて最後の息を引き取られました。その時はユダヤ人にとって大切な杉越の祭りを控えた安息日の前日の金曜日で、すでに夕方になろうとしていました。今読みましたマルコの福音書15章43節にありましたように、アリマテアのヨセフという人は有力な議員でした。イエス様を十字架につけるように求めたのはユダヤの最高法院サンヘドリンの決定によるものでした。このサンヘドリンは民数記に記されています。モーセが神様の命令によって召集したイスラエルの70人の長老に起源を持ちます。ユダヤ社会の権威ある機関で、大祭司を含めて71人の議員で構成されていました。聖書はまたこのヨセフについて、神の国を待ち望む善良で正しい人であったと、そのプロフィールを紹介しています。最高法院で祭司長、長老たち、律法学者たちが全員でイエス様を死刑にするために協議したとき、彼はそのような計画や行動には同意していませんでした。しかし最高法院はイエス様を十字架につけるためにローマのユダヤ総督ピラトのもとへ縛って連行することを決定してしまいます。ヨハネの福音書は先ほど読んだようにヨセフについて、イエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたと記しています。ユダヤ社会の宗教的政治的指導者である祭司や律法学者たちはこぞって反イエスの立場を先鋭化していました。そのような中で自分がイエス様の弟子であることを公に表明することは、彼の議員としての立場を失わせるリスクがあったばかりか、場合によっては命の危険さえ及びかねないことでありました。善良で正しい人であった彼は、罪のない人を死刑に定めてはいけないと心の中で激しく葛藤していたはずです。でもユダヤ人たちを恐れました。自分はクリスチャンであること、イエス・キリストを救い主として信じていますということを人前で明らかにすることは、今の時代にこの日本に住む私たちにとっても躊躇し恐れさせることがあります。第一に、社会の宗教的習慣や飲酒というものがあります。まあ、私自身は長男なのですけれども、父方の本家は曹洞宗のお寺と、まあ、檀家として代々の付き合いがありまして、家のお墓を守るのは長男の役目という考え方がありました。私自身、32歳でイエス・キリストを救い主と信じて救われたとき、今後は仏壇やお墓を拝むことはしないと父親に言いますと、まあ、感動するとまでは言われませんでしたけれども、でもここは日本だからと、まあ、顔をしかめられて、まあ、当惑されまして、とても気まずい雰囲気になったことを覚えています。職場によっては会社に神棚があったり、正月には初詣に強制参加させられたりとか、宗教的な飲酒が社会に浸透している事実があります。協調性が高く、同調圧力に流されやすい 日本人にとっては自分はイエス様を信じるクリスチャンですと周囲に明らかにすることはプレッシャーを感じる場面があるのではないでしょうか。また自分の一貫性に対する自信のなさが躊躇させるということがあります。これまで何をやっても三日坊主で長続きしなかった自分がイエス・キリストに対する信仰をずっと持ち続けていけるだろうかと考えたりします。そもそも自分のようなものはクリスチャンとしてふさわしくないのではないか、もう少し自分の信仰に自信が持てるようになるまで人前での信仰表明はしない方がいいのではないか、私たちがイエス様に対する信仰を人前で明らかにすることを躊躇させる理由はいろいろあります。ここで一つはっきりとしておきたいことは、人前での信仰告白は救いの条件ではないということです。人は心に信じて義と認められる、つまり行いではなく信じるだけでどのような罪人であってもイエス・キリストの十字架に免じて罪がないものとみなしていただけるというのが聖書が教える福音、私たちにとっての素晴らしい知らせです。私たちが心に信じることができるのは神様からの一方的な憐れみによる恵みのお取り扱いであって、それと同時に私たちは心に信じたことを祈りを通して神様との一対一の関係の中で告白することができるものに変えられていきます。聖書の御言葉は何と言ってるでしょうか。ローマ人への手紙10章の9節、10節を確認してみましょう。ローマ人への手紙第10章の9節、10節です。このように書いてございます。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この聖句は前半の部分で口で告白し心で信じるなら救われると言い、後半の部分で心に信じて口で告白して救われるというふうに書いてあります。同じことが逆に書いてありますね。これは対句という文章技法でありまして、ここでは心で信じることと信じたことを神様に対して告白することは同時的に起こるのが救いでありますよということを私たちに教えています。もちろん神様は私たちの心の中にあるものが何であるかをすべて知っておられます。それでも神様は私たちに愛を注がれるゆえに私たちからの応答を期待されます。人にとって心に信じたことを口で告白するというのは自然なことです。逆に本心と違うことを口で言い続けるということは不健全でストレスがかかることです。イエス様は弟子たちへの説教でこのように教えられました。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪いものは悪い蔵から悪いものを取り出します。マタイ12章34節から35節の御言葉です。有馬のヨセフは神の国を待ち望む善良で正しい人で神様の前に救われていた人でしたけれども、ユダヤ人たちを恐れてイエスの弟子であることを隠していました。しかしイエス様が十字架につけられて息を引き取られた後、アリマタヤのヨセフはピラトのところへ行き、イエス様の体の下げ渡しを願い出ます。マルコ15章43節に勇気を出してとあります。 恐れていたヨセフの心にどのような変化があったのでしょうか。まず第一に、ヨセフはイエス様の十字架を目撃しました。彼はイエス様が正しい人で何の罪も犯していないのに、祭司長や律法学者たちの妬みによって陰謀をかけられて十字架につけられたことを分かっていました。それにもかかわらず、何の弁明もせず、最も辛く、むごたらしく、恥ずかしい十字架の死に向き合われたイエス様の姿を見て、心が揺り動かされました。その威厳に満ちた死は、間近で見ていたローマの百人隊長をして、この方は本当に神の子であった。と言わしめるものでした。そして時間が迫っている状況がありました。その日は過越の祭りの備えの安息日の前日で、すでに夕方になっていました。ユダヤ人にとって神聖な過越の祭りを迎えるときに死体を木にかけたままにしておくことは忌み嫌うべきことでした。申命記の21節22章から23節にこのようなお言葉があります。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神の呪われたものだからである。それでユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするために、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出ました。日没までに取り下ろさないと安息日が始まってしまい、ユダヤ人たちは戒律に従って一切の仕事ができなくなるからです。ところで、イエス様の処刑はローマの法律によって執行されました。当時ローマ帝国の属国として支配されていたユダヤの最高法院には自国民を死刑に定める権限がありませんでした。ヨハネの福音書18章31節には、ピラトがお前たちがこの人を引き取り自分たちの律法に従って裁くがよいと言ったとき、ユダヤ人たちが私たちは誰も死刑にすることが許されていませんと言ってピラトにイエス様の死刑宣告を求めた場面が記録されています。刑の執行を終えた後も死刑囚の体はローマの管轄下にありました。歴史的な文献によると、十字架刑が執行された後は数日間晒し物にされ、鳥や野犬についばまれて体の腐敗が始まると、共同墓地とは名ばかりの汚物の堆積した穴の中に放り込まれたということです。マルコ福音書の15章22節に、彼らはイエスをゴルゴタという場所、訳すとドクロの場所に連れて行ったとあります。イエス様が十字架につけられたのは、そのようなドクロや人骨が散在する救いとは無縁の呪いの場所でした。それはすべての罪人が悔い改めて神様の救いをいただかなければ、必ず最後に行かなければならない絶望の場所です。私たちがそのような恐ろしいところへ落ちていくことから免れるようにと、イエス様は私たちの罪の代わりに十字架の上で死んでくださいました。第一ペテロ2章21節から24節はこのように言っています。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。ヨセフが恐れてこのまま身を隠していれば、イエス様の体はローマの通例に従って穴の中に投げ捨てられてしまいます。しかしイエス様の体の下げ渡しをローマ総督であるピラトに申し出るということは、誰にでもできることではありませんでした。無学な普通の漁師であったと言われているペテロとヨハネ、彼らが総督官邸に掛け合っても門前払いだったかもしれません。それ以前の問題として、十一弟子はその時ユダヤ人を恐れて戸に鍵を閉めて息を潜めて隠れているありさまでした。アリマタヤのヨセフはユダヤの最高法院の有力議員の一人としてピラトに顔を知られていたでしょう。まさにこの時にイエス様の体の下げ渡しを願い出ることができた最適任者が彼でした。マタイの福音書10章の32節から33節でイエス様はこのように教えておられます。誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。この聖書箇所はキリストの救いを心に信じて神様に信仰を言い表したら、周囲の人々にもキリストの弟子であることを明らかにすることが重要であることを私たちに教えています。神様は私たち一人一人のためにご計画を持っておられ、私たちをその計画にふさわしいものとして成長させ、救いを確信させて証人として用いるために、時にかなって信仰のテストを私たちに送られます。世の人のクリスチャンの証に対する反応は様々です。日曜日に教会に行っていますと言いますと、珍しがられたり、なんとなく嫌味を言われたり、無反応でそのことについては無視されたり、いろいろです。皆さんはご自身のキリスト者としての信仰表明の証に対して、世の人たちからどのような反応を期待するでしょうか。イエス様は弟子たちにこのように教えておられます。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。さらに、そのような時こそ喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだからと教えられました。また使徒の働き5章40節には、ユダヤの議会で大胆に明かしする初代教会の使徒たちの姿が記録されています。議員たちは使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行ったとあります。私たちキリストを信じる者が何か立派だから、私たちの信仰を世の人たちに明かしするのではありません。イエス様は弟子たちに人々の信仰を明かしすることについてこうおっしゃられました。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてよいのです。 話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。私は聖書の福音を聞いて信じてイエス様の弟子になったと口で告白するとき、私たちの口を動かしているのは実は私たちではなく、共にいて働いて証をさせてくださるイエス・キリストご自身です。私たちに与える証の機会は、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったイエス様の足跡に従う私たちの試金石に向き合う時です。さて、マルコの福音書の15章46節にはイエス様の埋葬の様子が記録されています。イエス様の遺体を十字架から取り下ろしたヨセフは、ユダヤ人の習慣に従って丁重に墓に葬りました。天布は私たちが寝具などに使っているリネンのことで、肌触りが良く、当時はとても高価な布で、裕福な人たちが衣服や帯に好んで使っていました。ヨセフは日が沈む前に急いで埋葬の準備を整えます。一箇所聖書をお開きください。イザヤ書53章9節です。イザヤ書53章9節をお開きください。このようにあります。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかった。これはイエス様の時代の約700年前に預言者イザヤによって語られた預言の御言葉です。アリマタヤのヨセフは金持ちで、まだ誰も葬られたことのない墓を所有していました。それによって彼の墓はその死の時に設けられたというイエス様の葬りの預言が成就しました。神様の救いのご計画を見るとき、すべての人を救う尊い救い主として重大な使命を携えて天から下られた御子イエス様を、地上のいかにも頼りない人間の手に委ねられたことに驚かされるのです。はじめに御子を無防備な赤子の姿で世に下し、まだ若く貧しいヨセフとマリアの手に委ねられました。そして最後の復活の御業のために重要な、まだ誰も葬られたことのない新しい墓は、イエス様が死んだ後に誰かが備えることになっていました。もし人間が建てる計画だったら、誰かが備えるということでは、それは無責任な計画であって、本番になったら誰も準備しておらず失敗するということが起きえます。しかし神様はあらかじめアリマタヤのヨセフをこの時のために用意しておられました。ピラトの前に進み出て信仰の立場を明らかにすることは、彼にとって清水の舞台から飛び降りるような思い切った行動でした。でもその背後には、この時に彼を用いるという神様の確かなご計画があったのです。私たちはある状況の中に置かれて必死にもがいているときは気がつかなかったけれども、後から振り返ってみると、すべてのことが神様の大きなご計画の中で守り導かれていたということ、そのことに気づくときがあります。これを摂理信仰と申します。 摂理を英語でプロビデンスと申します。語源は先を見て備えるという言葉になっています。神様は心に信じたものをご自身の目的のためにご計画の通りにお入り用の時にお持ちになる方です。神様が私たちを引き寄せ守り導いてくださっているので、私たちは信じ証しすることができます。クリスチャンの歩みとは、一日一日神様の助けを祈り求めながら生きていくライフスタイルということができると思います。そして神様は私たち一人一人の人生にもご計画を持っておられ、神様のご栄光のために私たちを用いようとしておられます。私たちが信仰を人々の前で明らかにすることは、その祝福をいただくための大切な第一歩です。その祝福の一つに信仰の仲間が与えられるという恵みがあります。ヨハネ福音書はイエス様の埋葬の場面に、以前イエス様のところに教えを請いに来たニコデモという立法学者の議員が高価な香料を30キロも持ってやってきたと記しています。神様からの救いを共にいただいて、共に証しをする信仰の仲間は、世が与える仲間との一時的な付き合いの関係とは異なります。それはイエス様にあって一つとされて永遠に保たれる幸いな関係です。世の人々の前で信仰を明らかにする機会が与えられたとき、私たちもアリマテアのヨセフに倣って勇気を持って明かしすることができるよう、御霊の助けを祈り求めましょう。最後にマタイ10章19節から 20節の御言葉を読んで閉じます。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。お祈りします。天のお父様、御言葉による守りと導きを感謝いたします。私たちが心に信じた信仰を世の人たちの前でも恐れずに証しすることができるように、神様の御霊によっていつも励まし助けてください。神様が私たち一人一人に持っておられる良いご計画のために、私たちが用いていただくための勇気をお与えください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。